杉林智彦の経営はデザインできる。この番組はデザインの力で経営力を拡大し続けるをモットーに、ビジネスモデルや自社ブランドの作り方、人材育成など実践経営の方法をお伝えする番組です。株式会社デザイン経営研究者の提供でお届けします。
こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターのなぐもです。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、実は今日杉林さんにはちょっとお話ししたいなってことがありまして、一応アートプロジェクト会ということで、
はいはいはい、
進めさせていただきたいなと思っているわけですが、
はい、
まあ、前回ですね、絵画教室をスタートさせますみたいなね、
ね、あれ以降全然聞いてませんけど、
まあ、杉林さんにねそうなんですよ、まあ、1ヶ月に1回の収録ですので、うんうんうん、まあもうすでに2回教室は、
お、素晴らしい、すごいですね、はい、もう早速やるって言ってから実施が2回もされてる
2回も
すごいね、素晴らしいですね
いやもう始めちゃうっていうね、なかなか自分でも恐ろしいなと思いつつで、初回が、まあ、そうですね、うちの子供も含めて全部で5人来ていただいて、
素晴らしい、5人もちょうどいいっていうか十分じゃないですか
いやもうね、こんな来てくれると思わなかったんで、
うんう
ん、まあ、1回目はもうみんなね、まあ、やっぱ1回目のこうあって結構あ楽しいみたいな感じで終わって、はい、これはいけるなみたいなところで終わったんですけど、
はい、
やっぱ2回目あたりからですね、やっぱちょっと準備が、やっぱ準備大事だなっていうのをすごい実感して、うん、でやっぱなんかテーマを決めてなんか自由に書いてもらえればいいかななんてちょっと思ってた部分があって、でやってみたらなんかあれ1回目と違ってなんかいまいち1回目ほよりはなんか面白そうじゃないなっていうのをまあ肌で感じて、
うん、
で今その教えるって何なんだろうってところが
いいですね、
やっぱすごい浮かび上がってきたんですよ2回目で、
はい、
で明日3回目なんで、
うん、
まあこの収録日的に言うとですね、
はい、
まあ、今回はかなり準備をしてい こうかなっていうのが前回のその反省点で、
はい、
まずやっぱり自分がちゃんと基礎を学んどくことは大事だなっていうのをこう深く思って、まあ自分が勉強してる感じですね、まず自分が勉強、はい、っていうのをなんか2回やってすごく感じました。
勉強すると、南雲さんがね、まずね。
その
上で、まあまあ、その上でですね、その上で、
はい、
何をしますか、何をっていうか何を提供するんだろうなって、何をする、何が作れる教室にするんだろうな。
そうですね。で、1回目がやったのはまず自己紹介ということで、まあ自分の絵を描いてみようということで、まあ自画像を描いてもらって。まあ、鉛筆でこう下書きを書いて、でその後にまあ割り箸ペンって言ってなんかこう割り箸のこう削割り箸の先をこう鉛筆削りで削って、でそこに墨汁をちょっとつけてこう輪郭をなぞると結構面白い線が描けたりして、でその後にまああとはお好みでクレヨンだったり色鉛筆だったり水彩画で色を塗っていくみたいなことを1回目やって、で2回目は、まあ、好きな動物を描いてみようということで、好きな動物をみんなそれぞれ描いてもらって、でそれを切り取ってみんなでこう一つの紙に動物絵を作っていくみたいな、ペタペタペタペタ貼ってなんかみんなで一つのものを世界を作っていこうみたいなことをやったんですけど、ちょっとそれがちょっと自由すぎたかなっていう反省点があって、だからある程度だから子供たちに一つの紙になんか好きな世界を作ってっていうのはあったんですけど、
うん、
例えば自分がその紙に草原を描いてあげたりとか檻を描いといてあげて 自分がちゃんと世界観を作ってあげて、うん、あげてこうそれをやったらもっと楽しかったんじゃないかなとか思ったりとか、ちょっと準備不足を感じたんですよ。とにかくちょっと投げっぱなしすぎたかなというのもあって、
あの一つ、まあ、南雲さんと付き合いそれなりに長いので、
はいはいはい、
あ提供できるヒントになるかもしれないなと思って、ちょっと私の観点っていうことで聞いてほしいんですけど、
はいはい、
今一つ気になることがあって、基礎を学ぼうとしてるじゃないですか、
はい、そうですね、
それいる、はい、っていう、
僕は
なんでっていう、
はい、
だってそれがなくて楽しかったんでしょ、なくても楽しかったんでしょ、
まあそうですね、そうですね、
でそれはいるんですかっていう質問です、は
い、ああだけど今そう僕はいらないと思ってたんですよ、
うん、
だけどでやっぱり書いてて思うのは、やっぱりそういう本に載ってるような花の絵とかリンゴの絵だったり、やっぱりそんなに面白くないんですよ、
うん、
やっぱり自分は自分の想像の世界を描いてる方が、自由に描いてる方が圧倒的に楽しいんで、多分世界は絶対僕が描く作品は絶対そっちなんですけど、
はい、
何が楽しいかというと、あこういう技法があるんだ、こういう技法があるんだ、あ光の捉え方ってこんなのなんだとか、なんかそういう知識が入ってくると絶対なんか自分のそのまた自分の世界に戻ってきた時にもっとなんか自分の絵の幅が広がるんじゃないかなと思ったんですよ。
それは、はい、きっかけは何ですか、そう思ったきっかけは、
まあ、それはそのやっぱ教えるっていうのは
そこなんです、なんかそこなんです、気になったのはそこなんです、はい、つまり基礎を、
はい、
あった方がいいってなったのって、ここ1ヶ月とかの話ですよね。
そうですね、
つまり、
はい、
南雲さんの都合というか教えるための都合なんですよね、
はいはい、ああまあだから言われてみれば、まあ、確かにそうですね。
ああ今何を提供するんですかって聞いたら、子供たちが何か自由に絵の楽しさを知るっていうようなことを言ってたじゃないですか、
はいはい
うんうん
はいはい、
だってそれを知らなくて絵を楽しいって知っている南雲さんが、
はい、
あ基礎必要なのっていう、だって基礎がなきゃ楽しくなかったらそれはそうなのかもしれないですけど、だって今まで基礎の木も、それは絵の基礎と言っていいかどうかもはやわからないですけど、アートには基礎なんてないので、
はいはい
はい、そこはすごく一つ気になったんですね、まず、
はいはいはい、
で子供たちにとっては別に南雲さんの都合は関係なくて、
うん、うん、確かにそうですね、
あの描きたいものを描きたいで、もう一つ南雲さんの、はい、その、南雲さんらしさ、絵が楽しいって僕は南雲さんのアートで、ああ特徴的だなと思ったの、うん、今後ろのバッグのアートもそうだけど、うんはい、何か道具を使ってスプレー丸いあれをやってさ、うん、っていうクリエイトがそこにあるわけじゃん、
はい、
発想が、
はい、
そういう発想力を自由に発揮できる教室とかさ、例えば紙もあるけど絵の具もあるけどコップもあったり、何でしょう、ペットボトルがあったり、なんかティッシュ箱があったり、いろいろ置いといて、いろいろ使って自由に絵を描いてごらんっていう、もうもはや絵なのかっていう話ですよね。だからアートって本当なんだ、何にも縛りないと思うので、
まあ、一つ
特徴というか、南雲さんのやっぱりその絵の原、はい、絵というかアートの原点は何かで手を使ってやった時もあったじゃん、
はい、はい、ありましたね、はい、
そういうさ南雲さんなりのアプローチがあるじゃないですか、
はいはい、ありますね。
でもそれは あくまでも南雲さんのアプローチなんですけど、
うん
うん、僕の場合はこんな風にやってるよと、君たち、君たちの場合は君はどうするっていうさ、ここにいろんな道具とか使えるもんあるけど、うんうん、何々ちゃんは今日どうするっていうさ、質問しかしないっていうどうするっていう、
なるほどね、
でこうしたいっていうことを全く制限せずやってみるっていうさ、
は
いうん、
あ
さっき先週がなんか自由すぎたって聞いてで、はい、反省したって、別に自由すぎていいじゃんっていう、はい、だってアートはそれこそ自己表現しかないので、 あのそうすね、何かそこに南雲さんの作為的なものは逆にいらないよね
と。そうか、だからそうなんですよね。だから僕結局その先生みたいなのが初めてなので、何かこう
だから先生になんなくていいんじゃないかな。先生っていう言葉に引っ張られてるんですよね。
引っ張られてますね今、うん、なんか変な責任感が出てきちゃってる感じですね。
だから
やり始めて
一番子供たちが楽しめる状態が今阻害されつつあって、絵の基礎を教えるとか絵はこうあるべきだっていうなんかもう学校そのものに寄ってってますよねっていう。
ありがとうございます。ちょっと今そうかもしれないなと思って。
もっと言うと、こんなのが絵なんですかって親御さんがちょっと言っちゃうぐらいの、そうですよって、例えば四角い箱を作って絵って言っちゃえばその子にとって絵なわけですよ、緑の色ってこういう立体の絵、絵は二次元じゃないです、ティッシュにいろんな絵色塗ってこれが絵って言えばこの子にとっては絵なんですっていう、やっぱりさ僕親もそうですけど大人もそうだけど、これはこうだっていうもう概念がありますよね、
はいはい、
そんなものの1ミリも作用されない世界がアートだと思うんですね、
はいはい、
ちっちゃい子たちもそれなり親の規制とか、まあ、世の中もちろんルールとかあるんですけど、この中だけは全くルールない、あなただけの表現をしようとした時にやっぱり自由に表現していくっていうことってさ、なかなかできる機会って社会出るとこう一見減っているっていうかさ、一見ないけど、中野さんってそのアート描いてる時全く規制ないでしょ。
そうですね。
そこにさ誰か急に大先生が、いや南雲くんさ、それ基礎がなってないよ、じゃあまず筆を持ってごらん、ここ描いてごらんって言われたら窮屈じゃないですか。
そうですね、つまんなくなっちゃいますね。
で南雲さんの良さ、逆に良さからすると、はい、そういう作風の人がそういうことやってるんだ、まあ、ある意味納得感があって、教室の特徴にも僕はなるなと思って、だから今までの概念では全く何もやったことですよ、突然道具が置かれて君だったらどうするっていう、なんかみたいな、自由に南雲さん自身も表現できていくと思うんですよ。
ありがとうございます。だし僕なんか今本当に先生って言葉に縛られちゃってたんで、別に僕先生じゃなくていいな、
全然
で今もう本当に一緒にやってる おじさんでいいからっていう、
まあ主役は子供たちなんで、
はい、はい、そうですね、
僕はこういうことをして見てるんだよねっていうさ、一つの、彼らっていうか子供たちからする一つの代表例っていうかヒントですよね、
単にヒントですね、
君って君はどうするっていうさ、何でもいいの、何でもいいよっていう
本当ですね、
はい、
ちょっとまたこの3回以降、まあ、月に3回でやっていこうかなと思って、
まあまあな頻度でやるんですね。
そうですね、あの月3回
いいじゃないですか、
はい、ありがとうございます。
子供たちが本当に自由って、いやね、何でもやっていいよっていうことって、実はあんまないかもしれない子供でも。
だしやっぱり子供たちやっぱそれぞれやっぱキャラクターというか個性が違うの面白いですね、見てて。その自分を描いてみようっていうことで、こう鏡をずっともう10分以上ずっと見続ける子供もいたりして、いや本当になんかそれぞれ違うんだなっていうね。
その中でさ、何かが自分子供たちの自分自身の中から出てくるものにさ、出会える場所って、僕は素晴らしいことだなって思うんですよね。
本当ですね。だからなんかもうどんどんこう素晴らしいというか、ね、面白い一般にしていきたいなと思っておりますし、
ね、
なんかアートプロジェクトを使ってすみません、私の感覚教室の話、
アートプロジェクトそのものじゃないですか。
そうですね、ちょっとそういう報告もさせていただきながら、年末にまた向けてね、
ね、コミットメントに向かってね、
コミットメントをしながら、はい、ちょっとまた相談させてください。
分かりました。
また来月もよろしくお願いいたします。
そうですね、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は デザイン経営研究所の提供でお送りしました。